岡市中央区大名にありますコミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡街角森部塾。パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のゲストは元プロサッカー選手でいらっしゃいます山下義輝さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願い
します。
さあ、山下さんは、97年、FIFA ワールドユース、Under-22 日本代表のですね、2001年2003年日本代表に選出された元プロサッカー選手でいらっしゃいますということで、出身も福岡ということでございますね。1996年地元の東福岡高校を卒業後、アビスパ福岡に入団、フォワードとして活躍されまして、97年 FIFA ワールドユースアンダー22日本代表、2001年から2003年は日本代表に選出されていらっしゃいます。その後ベガルタ仙台、柏レイソルなどを経て2011年3月に現役を引退されました。現在は春日市を中心に活動する女子サッカーチームマーベラス福岡フットボールクラブのヘッドコーチとして育成年代の指導に当たってらっしゃるということでございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、そんなもう超プロな、
そうですね、なんせ日本代表ですから、
日本代表ですからね。もう今サッカー やってる子たち多いと思うんですけれども、はい、憧れの存在でございますよ。はい、さあ、そんな憧れの存在と森部さんの接点は何でしょうか。
筋トレです。
あ、筋トレ、はい、筋トレつながりなんですか、山下さん。
そうなんですよ実は
そうなんですね。
そうです。
いつぐらいからの筋トレつながりなんですか。
これはですね、はい、私が代表理事をやっている全日本コンディショニングコーチ協会というところが、はい、まあ、手掛けている、まあ、育成事業、
はい、
指導者の育成講座というのがあって、はい、でそこに、まあ、受講生として入ってこられてたんですね。はい、でその中で元日本代表がいるよみたいな話になって、何みたいな、
はあは
あ、ところで、まあ、結構やっぱり、まあ、基礎体力もあるしですね、まあ、運動のことはそのやることに関してはまあよく分かってあったので、うんうん、まあ、よく見本でですね、まあ、やってもらったりとかしてましたね。
あ、そこですか、
はい、
見本でというのは筋トレの見本ですか、それともポーズの見本。
いや、まあ、僕が教えてるのはもちろんその筋トレがメインなんですけど、いろんなまあ動作、
はい、
その動きの改善だとか、はい、そういったことも教えますので、うん、まあ、例えばその運動プログラム、こういうことをやるんだよと、まあ、運動の種目を紹介したときにですね、
はい、
まあ、僕がやってみせるじゃないですか、
はい、
でそれをこう、まあ、皆さんにやってもらって、うん、その中でまあ一番よくできている人に私の代わりにやってもらって、でそれを横からこう解説を入れて、ここが大事なんだみたいなですね。
なるほど。
僕はやりながらだったらこう
できない、
ね、説明ができないので、
はい、
非常にまあ助かりましたね。
そうなんですね、はい。実際にその NCCA の門を叩いたきっかけって何だったんですか。はい、
そうですね、今までサッカーしかやったことないし、はい、もうサッカーバカですよね。
まあ言ってみればですね。
そうですね、それしかやってきてないので、
はい、
こう強くボールを蹴るにはとか、はい、
うん、
こう蹴ればいいやんっていうふうに思ってやってたんですけど、まあ筋肉の名前もわからないし、
はい、
どう動かしたらこの筋肉がついて、
はい、
サッカーに生きるかっていうのが、はい、全くわからない状態だったんで、うん、もうそれを知れば、
うん、
自分も説得力あるし、
うん、
まあ、本当喋るの下手なんで、
はい、
自信がつくじゃないですか。そういう筋肉も覚えて、うんうんうん、骨も覚えて、
うん、
そういうことを伝えられるようになれば、
うん、
指導者としてはすごくプラスになるかなと思って、
うん、
はい、
なるほどですね。で入ってみたらなんかやたらと筋トレさせられるぞとい
じめられました
いじめたんですか。
いや、僕にとっては普通だ。愛情ですよね。
愛情ですか、はい。なるほど。まずは筋トレ、まずは筋トレって言われてると思うんですけど、実際にでは、もう指導者として活動なさってる中で、そういう部分を身につけたくて NCCA の門を叩いたということでいらっしゃるわけですね。
そうですね。
結果、やっぱりそういう部位とかを覚えて、
はい、
かなり役に立ってらっしゃる状況で
しょうか。いや、本当に、部位を覚えるのは大変でしたけどね。勉強が苦手なんで。
ははは
もう夜遅くまでこう、この部位はなんだなんだ書いて覚えて覚えて、
はい、
テストとかもあるんですよね、
はいはい、
それで、ね、満点は取れなかった
んですけど
ね。そういうのも覚えてすごく指導に役立ってますね。
そうですか、はい、今ですね、女子サッカーチームに、の、まあ、コーチとして活躍していらっしゃるんですけど、はい、例えばどういった 指導だったものはどういった指導になってより分かりやすく伝えられるようになったと。
そうですね。
具体的なことありますか。
サッカーの技術に関しては、はい、例えばボールを蹴るときは、
はい、
軸足を、はい、つま先は蹴る方向に向けてとかそういうのは言えるんですけど、じゃあ強く蹴るにはどうすればいいか、ただ蹴るだけじゃなくてこの筋肉を鍛えればこう強く蹴れるぞとか、
うん、
先ほど言いました太ももとか、
あ太もも
お尻とか、ま
あ、
ちなみに僕現役時代お尻1メートル以上ありました。100センチ以上
ヒップがですか。
はい、これを活かしてました。
あそうですか。
はい、
あ僕あのちょっと存じませんけれども、やっぱサッカーボールを蹴るときにお尻ってすごく大事なんですか。
サッカーボールを蹴るときっていうことよりも、はい、そのもうエンジンなので、はい、お尻の筋肉、
ね、お尻は、
ええ、はい、お尻の筋肉は、まあ、人体の中で一番密度が高いんですよ。
は
い、だからまあ野球選手でもそうだし陸上選手でもそうなんですけど、はい、パフォーマンスの高い人たちっていうのはもうみんなお尻が大きいんですよね。
はい、そういうことなんですね。1メーター
想像つかないですけど、
ええ、
結構僕ボールをキープするときに、
はいはい、
相手を背にしてボールをキープすることがあったんで、はい、このでかいお尻で相手をグイグイ押しながらキープしてました。ボールを取られないように。
そうなんですね。そっか、フォワードという部署なあのポジションなんですけど、あのポジション的に一番先頭といいますか、こう攻撃の要といいますか、
そうです、はい、
ですよね。でもどんどん突進力も必要だし、
そうですね、
やっぱそのボールを奪いに来る人たちも多いので、
は
い、
何人も来るんで、
お尻で跳ねのけていたと。
跳ねのけて、
はあ、なるほどですね。まあでもそうやってどうでしょうか、今指導されていて、まあ、自分と同じようなタイプだなとか、
はい、
まあ、自分の経験とかであのこうした方がいいよということもたくさんあると思うんですけれども、
はい、
例えばやっぱりこうサッカーとかいうと怪我のですね印象も結構強いんですけど、
そうです
ね、怪我に悩まされる選手とかも多かったりする。
僕もそうでしたね。
ああそうですか。
アビスパにいるときに結果的に1年間復帰するまで1年かかったんですけど、
はい、
試合中に、
ね、
ボールを蹴ったつもりが相手の足を蹴っていて、
あら
お皿ですね、膝蓋骨の下の方を骨折してしまいました。
はい、結構上の方で蹴ったんですか。
いやー僕はボールを蹴ったつもりなんですけど、はい、足が入ってきて、
あーなるほど、
振り向きざまに蹴ったので、
あー痛そう、
骨折で室外腱、その骨折の下にある腱を痛めてて、
はい、
結果1年、
1年間、
はい、
うわどうなんですかね森部先生、1年間まあ走れないというか、もうプレーができないってなったら結構
いやかなり厳しいと思いますよ。まあ、いろんな面で厳しいんですけど、まあ、はい、まずその怪我したらですね、うん、まあ、その治療期間っていうのがあって、はい、治療期間が終わった後に今度はリハビリテーションの期間っていうのがあります、
はいはい、
ところがその選手としては感覚を覚えてるわけですよ、うん、こうやってたっていうの、だからもう早く行きたいけど体がまあついていかないとかもうジレンマもあるわけですね。しかしまあ特にプロの世界なんで、もうその現場はガンガン、はい、あの進行形なわけじゃないですか、で周りが活躍してる自分は出れないというところで、やっぱメンタル面でもかなり、ま、あのストレスになるでしょうね。
なるほどですね、
はい、ただこの、まあ、山下さんの場合は1年間かかったということなんですけど、はい、これを無理してですね、
うん、
まあ、例えばあの8ヶ月とかで復帰しようとかするとできなくはないけど、はい、持たない可能性が高いです。
なるほどですね、
はい、
山下選手の場合はあの1年間のブランクがあってもちゃんとあの復帰が叶った。
そうですね、
そうなんですね、
はい、復帰戦でゴールを決めることもでき
たし、おすごい
持ってますね
持ってますね、でも1年間休んでたら僕だったらですけど、しかもプロでしょ、めっちゃ不安になるんですけど、そういうのはなかったですか。
いやありましたよ。
ありました。
自分でもイライラしてたし、はい、プロなので試合出てなんぼなので、同じねフォワードが点を取る、
はい
はいはい、嬉しい反面悔しい。
なるほど、ちょっと ね
チームもね
こけろみたいな、ね、同じチームやけども
そういう気持ちになった時期もあったんですよ。すごくチームも勝っていったりすると、うんうんうん、なんか自分に対しても嫌な、そのサッカーが嫌いになるような本当に気持ちになって落ち込んでたんですよ、すごく、うん、でもあのアビスパに入った同期の選手がいるんですけど、はい、その選手に一言言われたんですよね、待ってるぞっていう。多分向こうからしてみれば、うん、ただ単にそんなさりげなく言ったかもしれないんですけど、うん、すごくその言葉で助けられたなと思って、
うん、
それからまたもう本当に 怪我を治していこうという気持ちになってゆっくりでもいいですから、もう無理しないように復帰できるようにという気持ちになりました。でそれでサッカーが本当初心に帰れたなっていう、また小学校時代にサッカーが好きだっていう気持ちを持てたっていうのはありますね。
うわいいお話ですねそして復帰戦でゴールを決めるという、これまた
やっぱ持ってますね。
持ってますね。相当嬉しかったでしょ。
いや嬉しかったですよ、はい。
で日本代表になったらその後ですか。
その復帰して、はい、で1試合目決めて2試合目も決めて3試合連続ゴール。
おおすごい。じゃパフォーマンス上がってたんですか。
そうですね、本当サッカーが楽しくてしょうがなかったので、当時は鳥重さんだったんですけど、はいはい、その監督も見てて、はい、でその後代表に入ることに。
おお、すごいですね。もう怪我の巧妙、
ね、
まさに雨降って地固まるじゃないですけど。
いや素晴らしい話だと思います。
素晴らしいですね、まあ、そんな中、まあ、一流の選手とですね、あの、はい、もう山下選手もですけどもプレーをされてて、どうなんですかね、このサッカーのプレーされてる方、山下選手の場合はあの事故というかだったと思うんですけども、はい、なんか痛めやすい部署とか部位とかなんかあったりするんですか。
そうです、足首の捻挫が多いですよね。
そうなんですね、はい、例えばそういうのもあの筋トレとか何かメンテナンスをすることで防いだりとか減らすことってできたりするなって今だったら分かることとかあったりしますか。
そうですね、はい、まあバンテージっていうかテーピングで予防したりとか、はい、まあ、足首を本当に鍛えるとか、うん、まあ、その当時もやってたんですけど痛めたら。でも例えば右足首痛めると、はい、左足も絶対痛めるんですよね。
そうなん、
負担がかかってるんですよね。
馬さんみたいなもんですね。
だからもう怪我したらもう逆足もそれ以上に鍛えないといけないっていうのは、
はい、そうなんですね、はい。他にはじゃあそういう風な事故以外では、でも山下選手の場合はあまり怪我とか少ない方だったっていうことですかね。
そうですね、大きい怪我だと前十字とかあるじゃない。そこまで大きい怪我っていうのはなかったですけどね。
そうなんですね、
はい。
ちなみに日本代表で、プレーするのってやっぱりそのどういう印象なんですか。
どういう印象
やっぱりこうやっぱり、ね、選ばれし者 で海外の方とやるわけじゃないですか。
例えば、ね、試合前にグラウンドに入っ、はい、こう、まあ、並んで入るじゃないですか、はい、その時に流れる音楽があるんですよね、それで流れて鳥肌立って
ほう
で国歌歌うじゃないですか、もうそれは満員の中で、はい、何万人の満員の中で歌えるっていうのはすごく、すごくいい経験できたなって。
なるほど、
選ばれし者の特権ですよね。
ですよね。ちょっと違いますよね。プロチームで活躍するのはもちろん素晴らしいすごいことですけど、うん、日本代表ってなった
らですね、また違いますね。
日の丸も入ってますからね、
ユニフォーム。そうですよね。ちなみに鳥重監督の指導ってどんな感じなんですか。
見たことありますか。
あの
なんとなく、
なんとなく
あのフランス人なんですけど、はい、怒ると顔真っ赤にして怒るんですよ。で選手でおとなしい選手に対してガツンって言ってくるんですよ。立ち向かってる選手にはあんまり言わない。僕おとなしい方だったんでやられました。攻撃されましたけど。
そうだ。それで通訳を通じて分かるわけです。
もちろんそうです。でも大体表情を見たら分かるんで。
あ、めっちゃ怒ってるな。
で外国の選手監督は、まあ、通訳がいるじゃないですか。2回怒られるんですよね。監督からガーって言われて。通訳にもガーって言われるのに2回怒られちゃうんですよね。通訳の人も監督の、ね、怒ってるその仕草を見ながら伝えなきゃいけないんで、
感情を込めて言わないといけない。
なるほど、はい、もう通訳も難しい。
難しいですよね。
でもそれって2度怒られてその打たれ強くなるとかあるんですか。
そういうのは また来たよっていうのもあるし、通訳の方がこううまく言ってくれる。
なるほど、丸く言ってくる。
顔は怒りながらでもニュアンス的には優しい言葉になってたり。
なるほど、
はい、面白いです。
はあ、これちょっとねいろいろまた聞きたいです
ですね。やっぱでもその日本の監督とか日本で学んできたメソッドとはまた違 こう指導とか視点とか、目から鱗だみたいなのも結構ありましたか。
そう
ですね、さすがやな鳥重さんみたいな。
それよりあの選手、
はい、
もうやっぱ日本でうまい 方たちが集まるんで、はい、選手に影響されましたね。中山さんってゴンさんがいるじゃないですか、はいはいはい、で僕初めて選ばれて行った時に、すごく話しかけてもらった、ゴンさんって練習からも 100%、 何事も 100% でやって、それすごく見習いましたね。
かっこいいですね。
その影響の方がすごく大きかったです。
ああ、そうなんですね、はい、今ね監督のお話とかも今、ね、日本のサッカー業界いろいろお話ありますけど僕とか素人からすると、ね、日本人の方がいいんじゃないかとかですね、あの外国の人の方がいいのかとかわからないんですけど、こうやって生の選手の言葉を聞くと、あ、そういうことなのかという、
まあ、ありますね、
受け取り方もいろいろなんでしょうけど、はい、ありますね。かそっか。まあそんな中ですね、山下選手は今、はい、女子サッカーの方でもですね、はい、今コーチとして活躍してらっしゃいますけども、女子サッカーというとやっぱり今なでしこの活躍もあって盛り上がってきてるイメージはあるんですけれども、
ちょっとなんか最近ね負けたりもしてるんで、
なるほど、
まあ、ファンとして見てるとですね、はい、もうちょっと頑張ってほしいなってのはあるんですけどね。
うん、山下さんから見てどうですか、女子サッカーの可能性とか、どの辺がもっと良くなるともっといいなとかなんかあります？
あ、そうですね、環境とかもやっぱ男子と比べたら、なでしこリーグって一番女子の中で最高のリーグがあるんですけど、
なでしこリーグって言うんですね、
はい、でもプロでやってるチームは何チームしかなくて、働きながらやってる選手もいるし、男子だと J リーグがあってもプロとして戦ってるわけじゃないですか、はい、もう環境の面で良くなっていけばいいな。
そうですか、
はい、小学生の年代も中学生も高校生も今だんだん増えてきてるので、はいはい、
する人口、環境の面が良くなるといいなというのはどの辺ですか、具体的にどういう環境ですか。
働きながら本当やってる、例えば朝早くからや昼までやって、はい、昼から練習とか、それをサッカー一本で、
あ、なるほど、スポンサーがついて、ね、ちゃんと働かなくてもサッカーだけで、はい、プレーに集中できるような環境という意味ですね。
そうですね。そういう環境ができたらいいなと思います。
でも今おっしゃったようにどんどん人口が増えているということは、はい、競技人口が増えるということはですね、可能性はありますよね。
そうですね、まあ、それで、ね、そのまあ世界に勝てるとか、いうようなことがその形として見えてくればですね、まあ、そこに投資をする企業っていうのは当然出てくるでしょうし、やっぱりまあプロの世界なんで、まあ、人気あってなんぼの話なんで、いくらその競技力が上がったとしても、そのファンがついてこなければいけないわけですよ。やっぱその見せる人とかですね、まあ、そういうまあ仕組みを作る人たちっていう、そういうまあ舞台裏を支えるような人たちっていうのは当然必要になってきますよね。
なるほどですね、
はい、ただやっぱりスター選手の存在って大きいですよね、どうしても、はい、だからまあ目立つ選手が育ってくるとかいうことになると、まあ、もしかしたらチームではなくてその個人にスポンサーがつくとかいうことも今後出てくるんじゃないかなと思います。
個人にですね、
はい、まあ、ビジュアルがいいとか、はいはい、トークが切れるとか、まあ、やっぱそのタレント性っていうのは必要なので、でもそういうのがないとやっぱりスポーツって活性化していかないと思います。
うーん、
はい、
なるほどですね。ということで今所属してらっしゃるこの春日市、はい、マーベラス福岡フットボールクラブ、こちらの試合というのは、
はい、
定期的に行われているんですかね。シーズンとかもあるんですか。
シーズン県リーグっていうのもあるので、はい、これはまだまだちょっと始まらないんですけど、4月にアンダー15選手権、参加チームは6から8ぐらい少ないんですけど、はい、それで1位2位になったら九州大会、で九州大会優勝すると全国まで行く大会があるので、それに向けて今頑張ってます。
なるほどね、
はい、
ぜひ皆さんも応援していただきたいと思います。こちら結成して2年のチーム、
そうですね、まだ
マーベラス福岡、
若いチームです。
若いチームです、ねはい、福岡も結構チームはある方なんですか、全国的に見て。女子サッカー
ある方だと思いますけど、今もできてきてますね。高校の女子サッカー部も増えてきてるし、はい、
ぜひ期待していただきたいと思います。
はい、マーベラス自体は選手は増えてきてるんですか。
そこなんですよね、今から ここでね、
はい、
アピールしないといけない。
おぜひ
本当に福岡マーベラス福岡フットボール、
はい、
クラブ、はい、よろしくお願いします。
って選手も募集してる。
もちろん。
おどうやってアクセスすればいいんですか。ホームページ、
ホームページがあるので、
はいはい
はい、
そこで、選手募集とかその、はい、 テストを受けるよとか。
テストなんかも来てくれる人はもうウェルカムなので。
あ、そうなんですね、
はい、
練習のその体験会とかも、
うん、もういつでも体験できるので、
はい、なるほど。それもぜひ行ってもらいたいですね。
そうですね、年齢の制限も、
はい、一応中学生年代なんですけど、
はいはい、中学生年代ということは13歳以上とかですか。
そうですね、うんうん、そうですね、
ということになっておりますので、興味のある、ね、女子の皆さん、
うん、
マーベラス福岡フットボールクラブで検索していただいて、
まあ、運動が好きな子でね、走るのが速いとか、その元気あり余ってることがあったらね、もうぜひぜひ行ってもらいたいなと思います。
はい、個人スポンサーも夢じゃないぞと。
そうですね、
はい、はい、ということになっております。ということでですね、本日のマッスルゲスト、元プロサッカー選手山下良輝さんでした。またこの後もちょっとお付き合いいただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、さあ続いてマッスルソングいきたいと思いますよ、森部先生。次のマッスルソングは、
これはですね、ちょっと渋いですよ、
はい、
仕事人出陣、
まさに山下選手と一緒ですね